アナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、太陽寺です。よろしくお願いします。はい、1月から順番に、名古屋ボードゲーム楽市向けの配信をやってきました。全出展者サークル、まあ、紹介だったりとか、2月に入ってからですね、各出展者の方にインタビューをいたしまして、で音源の方の配信をしました。で、フレッシュドラゴン大賞の方の二次選考に、残られた方の、インタビューを今まで9つ取ってきましたけど、今回はですね、インタビュー今日出ていただく配信の方に先駆けまして、事前にですね、配信で行うアンケートの、内容を送っておりまして、で、まあ、収録時間だったりとか、まあ、タイミングがちょっと、合わないということなので、1件だけ、アンケートという形で、紙で送らせていただきました。で、私の方でね、読んでもよかったんですけど、今回はその音源配信として、内容を送りたいかなと思っております。今回の配信で出ていただくのは、メリヘンレボリューションさんでございます。はい。で、メリヘンレボリューションさんの、まあ、インタビューではなく、そのアンケートを読んだものというものを、生配信の音源にだけ聞きまして、一件だけ、配信いたしますので、よろしければそちらの方も聞いてください。もちろんですね、この番組を聞いた方にという感じの、特典の情報もありますので、じゃあよろしくお願いします。ではメリヘンレボリューションさんの、アンケートです。どうぞ。
皆さんこんにちは。本作品には作者雇用なごみに代わり私が答えちゃいますよ。サークルメリヘンレボリューションです。メリヘンレボリューションは作者雇用なごみのソロプロジェクト名義で、独自の世界観をさまざまな媒体に落とし込んだオリジナルイラストの普及を目指したプロジェクトなんですよ。普段はイラストレーターとして活動していて、イラストはもちろんカードゲーム制作や小説執筆、ルール考案まで全て一人でこなしちゃいます。第3回名古屋ボードゲーム楽市に出展しようと思ったきっかけです。もともとゲーム制作をするつもりはなかったんですけど、自身の世界観をうまく伝えるにはどうしたらいいかなと考えたときに、実際に皆さんにゲームを通して体験してもらおうというのがきっかけですね。当日の出展する作品はオリジナルマーダーミステリー、魔術師ルシア家の事件簿、オリジナル和風人狼陽子、オリジナルトレカ、トレカくじに加え関連書籍も販売しちゃいます。当日は試作品を作るにあたって少し出た在庫も当日試作品ということで、ちょっとお安く販売しますよ。価格は通常で1200円から2500円、試作品は600円から2000円となっております。ただどれも在庫は100前後とそれほど数はないので、気になる方はぜひぜひ予約をお願いいたします。番組を聞いて当日ブースに来た方だけへのスペシャル特典についてです。楽市様のイベントから数週間後に名古屋大須商店街にてカードゲーム普及イベントをするんですが、そちらでは体験コーナーを設置しておりまして、楽市様のイベントでメリヘンレボリューションのブースにお越しくださったお客様は 1000円以上のお買い上げ、もしくはプレミアムトレカくじ500円を購入された方に、大須でのイベントにて当日使用できるオリジナルトレカ体験1回無料券を配布しちゃいますよ。その他お伝えしたいことが2点あります。1点目は大須イベントについてお知らせです。ご興味あるお客様はぜひ今から言うことをメモしてくださいね。前半、トレーディングカードゲーム関連グッズ販売&体験コーナー。4月27日から29日の3連休、5月3日から6日のゴールデンウィーク、会場は大須商店街東仁王門通りオリジン様2階にて小ブースで行います。後半、オリジナルマーダーミステリー魔術師ルシア家の事件簿作品展示&グッズ販売&体験コーナー。5月11日12日の土曜日曜日、会場は大須仁王門通りギャラリー大須様2階フロア。どちらもオリジナルカードゲームをテーマにした体験展示物販イベントになりますので、ぜひこちらもお越しください。2点目は、なんとうちの店主さんは名古屋でオリジナルカードゲーム会も運営していますよ。こちらは不定期開催ですが、年に2回開催できたらなって思います。ご興味ある方は楽市様のイベント当日、大須イベントでも告知していますので、ご興味ある方はぜひぜひ店主さんまでお尋ねくださいませ。最後に一言、もっと私たちの世界を皆さんにゲームを通して知っていただきたいです。オリジナリティをとことんこだわる作者さんですので、当日はぜひメリヘイエボリューションブースにお越しください。以上、作者小陽なごみに代わって看板娘メルがお答えしました。それではメリヘイエボリューションをよろしくお願いいたします。
というわけでアンケートでした。ありがとうございましたね。なかなかアンケートを読むっていう試みは、私じゃなくってちょっと今回そういう形でアンケート読ませていただきましたね。私が読まなかったこう理由がわかるかなと思うんですけどね、しっかりと内容が伝わったんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございましたね。これで一応ですね、メリヘンレボリューションさんを、持ちまして、フレザーに残られた10個のゲームの紹介、そして、どんなゲームか、そしてどんな出展内容かっていうのを紹介をいたしましたね。どの方が対象、もしくは準対象で、前回のようにね、特別賞などなど取れるのか、フレドラ出る方、残ってる方、その他の出展者の方の情報等々をですね、配信の内容を聞いていただければなと思っております。はい。そうですね、楽市の方もね、まもなく近くなっておりまして、一応私たちの、アナゲナイの情報を先にまた配信したいと思っております。うちのブースはですね、の方の情報はまたフロアマップの方を見ていただいたりとか、ホームページの方ですね、楽市のホームページの方に情報載ってますので、そちらの方を確認していただくんですけど、まあ通常の我々の、出す本であったりとかゲームの他に、ボードゲー先生のですね、ボードゲーム教育ガイドの方を、出展、今回ブースの方で出展させていただきます。で、ボトゲ先生の方も多分会場に来ると思いますので、まあね、本を買っていただいて捕まえたらサインでもしてもらえるのかなとは思っております。そして NBO さんですね、名古屋ブルーオレンジさんのゲームも預かることになっております。今回は会議室の狩人が3000円、会議室の新鋭が2000円で、委託するようになっています。前回のね、フレッシュドーゴン大賞2023、初回のですね、二次選考の方に残ったゲームでもありますので、 よかったらですね、昨年を振り返りつつゲームの方も見ていただければなと思っております。はい、楽にてもね、もう近くなってまいりました。で、各出店者の情報もね、結構、多くなっております。前の週に大阪のイベントのもございますが、我々の本番は楽市ですので、もう大阪に行かれる方も、まあ、名古屋に行っていただければなと思っております。結構ねインタビューされた方で、大阪に行った翌週にも名古屋にっていう方も結構いらっしゃるので、まあですね、1週間しかございませんし、まあ、遠征といってもね、一旦帰って戻るというのはなかなかこう体力がね、いることだと思いますので、我々ね名古屋の方はですね、名古屋の方が地元ですので、迎え撃つというか待つせてるので、で今回、ね、昨年もねゲームマーケットの秋の方で東京に久々に行きまして、結構遠征する楽しさもあったりとか、まあ大変さもあるんですけど、体力的にね毎週のように遠征される方はまあ大変じゃないかなと思いますし、ね、行って帰るだけじゃなくてね、販売の方をしたりとか、私有があったりとか、いろいろとも、大変なこともあると思いますので、体調のお気をつけいただければなと思っております。はい。結構ね、生配信の方の、今回は配信の前に録音も残してるんですけど、結構聞いていただけますので、またね、来週以降ですね、振り返りみたいな形で、配信の方も撮れたらなと思ってますので、またその辺はちょっと、要相談とかですね。はい。編集のキミさんと要相談の形ですね。はい。さてですね、楽市の方が近くなってきましたという話は何度もしてるんですけど、フレッシュドラゴン大賞の方の話に、まあちょっとしたいかなと思っております。いくつかね、その我々も、のは、アナゲナヨもですね、アンバサダーとして今回頑張っておりまして、はい。どれが優勝してもいいようにというか、どれが優勝しても、お祝いできるように、今回、全部の出展者というか、残られた方にインタビューを取りました。ですので、先ほどちょっと言いましたけど、出展された方はもちろんなんですけど、番組の方でもそうですし、当日もインタビューブースみたいなものを作ろうかな、まあ何も決まってないですけど、作ろうかなと思ってますんで、そちらの方のインタビューもしておこうかなと思います。まあ商品の方はね徐々に集まってきていますので、物は揃っていくかなと思うんですけど、インタビューの方もちょっとまた個別に告知というかお願いをしようと思ってます。X のね、DM の送れる数みたいなものが結構制限があったので、これを機会に、アナゲナイの方とか、うちの X のその、対応時の方で、やっぱりこう、青バッジつけなきゃダメかなと思ってますね。結構、毎日のようにというか、DM の制限ができてるんで、もし極端な話、全部のサラ出店者に送ったりすると、それこそ、DM の送り制限にこう、送信制限がかかってしまうので、ちょっとまあ考えものかなと思っております。というわけでですね、今回のゲストの方ですね、お呼びしたいと思ってます。
あ、こんばんは。
来てなかったんで、私の方。
すいません、招待を送ってもらえないですか、すいません。
いえいえ、全然、はい、はい、大丈夫です。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
チームラビのうさぎと申します。よろしくお願いします。
なんかスケジュールの関係で今回チームラビさんだけな感じなんですよ。
あ、そうですね。申し訳ないです、本当に。
チームラビさん2時間でも大丈夫ですよ。全然喋ってないでも。
2時間長いな。ああ、そうなんです。はい、それすいません。なんかありがとうございます。
全部思いたかったので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チームラビさん、簡単にサークルの自己紹介をお願いします。もう一度。
はい、チームラビはですね、5年ほど今ちょっとボードゲームの制作を行ってまして、うさぎがメインのテーマになってたり、まあ VTuber を最近ちょっと取り入れたりとかして、
うんうん、
一応、まあ次のゲームマンにもまあ出る予定だったりしますので、で、今回、ボードゲーム楽市で出させていただくので、まあ、今回もちょっと、はい、ラジオ出させていただくことになったサークルになります。よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんか、ほえほえ枠として昨年出てもらったんですけど、なんか、今年は、 追加で、ね、3サークルぐらいホエホエが増えまして、なんかホエホエさん、なんか北九州とか和歌山とかなんかホエホエ枠が増えまして、なんか初代ホエホエ枠のラビさんとしては、
ね、オルーさんとかスタジオとナリンさんとかみかんさんとかですかね。
そうそうそうそうそう、はい、あの辺と ラビさんとか交流あるんですか。
そうなんですよ、ちょっとディスコードの方で、はい、あの交流があったんで、それでちょっと、はい、あのゲームマン終わったらみんなでなんか飲みに行くとか、なんかそういう間柄です。
なんかあれですね、僕がもしも知っていてこう配置する権限があったら、なんか放映枠って固めたいですね。嘘
別にいいですけど、ちょっと身内ネタすぎてちょっとい
やでもなんか本当に結構そのね、離れてますけど交流があるんです、いろんなサークルさんと。
そうですね、比較的、うん、そうですね、名古屋だったら、あとはなんか、アイラブさんとか、
はいはいはいはい、
のささみさんとかの辺は、ささみさんとかほぼ同期なんで、
うん、はいはいはいはいはい、
はい、なんで、あそことは交流があります。
なるほどね、いつもだったらこうゲームは終わりに遊びに行くメンバーが楽市にこう大集合って感じで、なかなか、ね、うん、集まるポイントが1個増えて嬉しいですね、こいつに慣れて。
そうなんですよね。今回ちょっと楽市で名古屋久しぶりに行くので、スクリーンさんとか寄ってみようかなとか、
あ、はいはいはいはい、
計画してますね。
なんかそうですね、結構みんなスクリーンさんに行きたいっていう方もこの前の配信であったりするんですけど、結構じゃあ前乗りする感じですか今回は。
あ、そうですね、今回ちょっと前乗りして行こうかなっていう、うん、はい、そういう感じです。
後乗り、僕、楽市の翌日にイベントやるんですけど、誰も来ないです、多分ね。みんなで帰っちゃいますよね。
あと、さすがに日曜日には帰ります。
ですよね、そうですよね。でもまあ、名古屋楽しむということで、じゃあ今回も、楽市に前回引き続き今出店しようと思った何かこう、きっかけとかありますか。
もうやっぱ前回がすごく良かったからっていうのが一番の理由かなと思いますね。
うんうん、
はい、前回すごくなんか、うん、ウェーブみたいなのが分かれてた印象があって、なんかこう、
はいはいはい、そうですね、う
ん、はい、あれがすごく結構出展してる側として楽しかったなと思って、
うんうんうん
うん、うん、で、ずっとなんか温度感の高い会場の雰囲気があったんで、すごく楽しかったんで、ちょっとまた出たいなっていう、そういった流れです。
そうですね、第1回はなんか2年前なので、もうずかっつりまだコロナ禍だったの中の客のお客様の入れ替えみたいな感じなどが続いて、結構その1時間に1回かぐらいで新しい買うぞってお客さんが来てくれるんで、それでなんか現場とは違います。早期入場だけじゃないですもんね。
そうですね、
うんうん、
昼過ぎとかになんか入る枠とかもあったんじゃなかったかな。
あ、そうですね、今回1時間終了1時間前枠もあるんで、確か100円で入れる。
あれがすごくなんか良かったなって、まあなんか循環としてすごく良かったなっていう。他のイベントではないので、そういうのは。
結構細かく今回も分かれていてね、そういうこと最後に入ってくる100円の枠の人がどんなテンションで来るのか我々も分かんないです
よね。そうですね、それは確かに分かんないですね。
なんか終了1時間前でも新しいお客さん入ってくるとなると、結構ねゲーム場とかだと、まあ、売り切れもあったりして早めに帰る参加者が、ね、出店者もいらっしゃいますけど、今回はちょっと違いますもんね、
う
ん、また
そうですね、うん、うん、
なんか前回の楽市だと終了30分前に入れてくれって言ったらしいので、
はい、ああそうだったんですね。
それでも入りたいって言ってみたので、だから今回は最後まで気を抜けないんですけど、楽市以後のラビさんはどうでした、どんな活動されてました。
前回の楽市後ですか。
うんうん、
まあ、楽市で、ちょっとまあ、間に合わなかった新作があったんですけど、まあ、それを反復したりとかして、ただ、楽市の時には一応テストモックは持ってったんですけど、うさぎ探偵っていう、はい、ゲームを作って、まあ、それが、 な特にあの有名にはなってないんですけど一応嗅ぎながら結構あのお手に取っていただいてて実は、
はい、はいはいはい
はい、ね、で、まあ、それの第2弾を今年ちょっと作りたいなっていうのはありつつ、
うん、
次のゲームは、まあ、全く違うテイストのゲームをちょっとまた一個出そうかなっていう、そういう感じです、うんうんうん、
今回の、じゃあ、楽市のラインナップ的にはどんな感じになりそうですか？
今回は、前回の、出したラビブリアっていうゲームをまた出すのと、で、前回出せなかったウサギ探偵っていうのを持っていくのと、
うん、
で、前回のゲームマの秋の新作を持っていくっていうのが今回のテクニック。
前回楽市で買えなかったゲームを、
そうですね。
ですね。なるほど。
そうですね。はい。なのでちょっと楽しみですね。
ですね。うさぎのゲームはまだまだ続けるでいけそうな感じですか？
あ、そうですね。まあ、まあ、見てくださってる、聞いてくださってるブレケケさん同様。
いや、でも、ブレケケさんって、結局、爬虫類って何パターンかあるじゃないですか。うさぎって、そんなにいない。
その話をね、はい、ブレキクさんとした記憶がありますね。
ですね。なんか、猫だったらね、トラヤって猫かとか言えますけどね。なんか
そうなんですよね。そうなんですよね。ウサギってもう本当に限られたジャンルの中なので、
うんうん、
まあだから、まあだからこそ結構、うん、まあ、楽しい、その、なんだろう、お客さんの層にはなっていて、はい。あそこのサークルはウサギがあるぞっていう、それだけで今、
うんうんうんうん、
来てくださる方が多かったりとか、
うんうんうん、
で複数個なんか買ってくださる方もいらっしゃると
か、うんうんうんうんうん、
やっぱり変えずに行きたい。
やっぱりこういろんなテーマで絞ってらっしゃる方で、やっぱね、ラビさんと5年ぐらい続けるなと、やっぱりこうそのテーマファンみたいなの増えますもんね。
そうですね、ありがたい話、まあ、まだまだ全然知名度はないんですけど、でも、ありがたいことに、はい、わかりやすいっていうか、まあ、自分が好きか嫌いかをすぐに判断しやすいので。
うんうんうん。
まあ、なので、あ、かわいいって言って、もうそれだけで買っていかれる方もいらっしゃいます。
うんうん。
はい、
毎回、こう、イラストの、の方のこだわりっていうのは、なんかこう、うさぎが、のイラストが、こう、変わらないようにっていうのを、とかの配慮とかはされてるんですか？
いや、そうですね。してはいますね。で、外注、うん、完全にイラストもデザイナーも外注なので、うちは。
うんうんうん、
はい。なので、ちょっと、次も、違ったテイストのうさぎが、また、違うイラストレーターさんっていうか、次は、
うんうんうん、
で、結構、面白い感じになると思って。
だからなんかね、期待もしてますし、なんかこだわってるサークルさんは大丈夫かなって心配もしてるので、たまに、ね、VTuber のゲームも出されてるので、その辺が行きにくいかなと思うんですけど、
そうですね、VTuber のゲームはちょっと、うん、ちょっとまあ、自分の中での方向転換というか、少しこう、
うんうんう
ん、はい、違った、まあ、その、ボードゲーム制作者って、でその宣伝の媒体が X にやっぱ限られちゃうところが、
うん、そうですね、多いですね、
うんうん、それに対して、まあ、最近 VTuber さんとかって結構、まあ、Twitch だったり YouTube だったり、
うんうんうんうん、
いろんな媒体で、まあ、活躍される方がいらっしゃって、
うんうんうん、
その人たちは配信で遊ぶゲーム、
うんうんうん、
っていうのを作るとちょっとこうボードゲーム制作者と、まあ、昨今のその、配信っていうところの、橋がつなげるんじゃないかなと思って。
そうですね。
それでちょっと作ってますね。
なんか、その、楽市でもそうですけど、こうボードゲーマーに、ボードゲームを宣伝するだけじゃやっぱ広がらない部分がありますもんね。
そうですね。広く認知してもらうために、やっぱり今は、なんか配信で遊んでもらうっていうことが重要じゃないかなっていうのが、まあ、個人的には思うところです。
ですね。僕も最近、今年になって、今年入ってすぐ TikTok 始めたんですけど、僕初めて。結構、その自分の知らないこう媒体とか、ボードゲーム紹介されてるんで、ああ、すごいなと思って、VTuber っていうゲームに関しても、なんかこう、つなぐ橋になってるんじゃないかなと、僕も思って思います。はい。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、当日のゲーム等々は予約はされますか？
予約、そうですね。そういえばまだ作ってなかったなって言われて今、ハッとしたぐらい。
なるほど。
あ、そろそろ、そしたら作ろうかなと思います、はい。
はい。みんななんか2月の頭ぐらいからインタビューしてるんですけど、なんかまだ作ってますっていうところから、なので多分、結構ね、いろいろとね、ギリギリまでやっぱ出店って忙しいです。
そうですね。ちょっとさっき話もありましたけど、私大阪の方にも行くので。
そうですよね。そうですよね。行って帰ってですもんね。体調だけ
行って帰って。
体調の、本当に大阪ラブリーで行かれる方はすごい心配です。僕は、ナビさんもそうですけど。
いや、体調。本当にちょっとね、心配ですね、私も。
そうね、そうですよね。何歳が来るかね、あの体調崩さないかなって心配で、かぶね、あのゲームの噂もちょそうですけど、何歳が来るいらっしゃるので。
でね、まあでもこっちで、やっぱりなんかその、うん、両方行かれるっていう方の話とかやっぱ聞いてると、両方行きたいよねって話はよく聞きます
ね。ありがたいですね、そうですよね。
うん。
まあ、ラビさんに1年ぶりにお会いできるのを楽しみにしてます。ということで、はい、なんか番組を聞いた方に何か特典とかあれば、よければありますか？
特典何も考えてなかったんですけど、また前回と同様、なんかラジオ聞いたよっていう人がいらっしゃれば、うん、まあ、ちょっと、あの、頒布してるものがあるので、それを一時、うんうん、あの、お渡しするのは全然、はい。
ありがとうございます。
ラジオ聞いたよって、はい、言ってもらえればと思います。はい。
いつもありがとうございます。助かります。
いえいえ、はい。
なんか、昨年は前夜祭で雑に変わりすいませんでした。
あ、すいません。めちゃくちゃ楽しかったんで、あのジェリーカフェでしたっけ。
はいはいはいはい。
あれ、
ちゃんとなんかね、集まって話して、ごちゃって終わって、ごちゃって終わっちゃいましたもん。なんかね、でもなんかあの騒がしいから良かったですよね。
あれはね、めちゃくちゃ良かったですね。あれから結構なんかいろんな方と名刺、うんうん、あの時確か100、なんだっけ、オフ、なんだっけ、ダイソーさんじゃなくて
、ブーコフさん、
ブーコフさん。あ、そう。ブーコフさん、ごめんなさい、ちょっとなんか、あの、はい、会社さんがみたいな。でもなんか結構、あの、たびたびお会いして、たびたびなんかご挨拶することが、うんうんうん、増えましたね、なんか。
うんうん。ああ、でも、よかったですね。いい交流ですね。うん、今回はね、また、名古屋観光も楽しめていただくっていうか、スクリーンさんにも行けたらいいですね、だって
ね。そうですね。ちょっと、元気いきたい。ね、
多分、ね。みんな狙ってるんで、混みそうですね。なんか、前夜祭じゃないですけど。
まあ、それはもう、今、聞いてるホイホイさんが何とかしてくれると。
そうですね。各地から集まるんで。入れなかったら、ね、その彼の責任ってことで大丈夫です、僕も。はい。
今、えって、俺がやんのってなってるかもしれないですけどね。はい。
では、最後に、本番への意気込みをお願いします。
はい。またちょっと参加させていただけることになって、すごく、まあ、嬉しいですと。なので、まあ、前回出せなかったゲームとかもあるので、まあ、ちょっとよかったら遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。チームラビさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。
失礼します。ではですね、ありがとうございました。チームラビさんでした。これね、スクリーンさんに結構集まるということで、はい。私は前日はスクリーンさんには多分行かないと思うんですけど、当日にお会いできたらと思っております。でですね、また繰り返しの方でちょっと、前回もね、ちょっとやりましたけど、時間が少し余りましたので、フレッシュドラゴン大賞っていうのが今年ありまして、こっちのね、10作品の方をまた改めて紹介したいかなと思っております。まずは、メリヘンレボリューションさん、今日インタビューのですね、いたしましたけど、魔術師ルシアの家の事件簿。 マーダーミステリーのカードゲームですね。はい。なかなかマーダーミステリーでカードゲーム。マーダーミステリーのカードゲームですかね。はい。で、商品の方が、結構ね、ここのサークルの方は、イラストだったりとか、カードね、TCG 的なものも作ってます。で、マーダーミステリーで一度しか遊べない。ですが、何度も遊べるシナリオ的なものだったんですかね、これね。ありました。で、エンディングがあるので、トゥルーエンディングを、目指すみたいなゲームですね。はい。マーダーミステリーのカードゲームなので、ちょっとどうなるか、ちょっと楽しみですね。はい。で、次ですが、五目録ですね。結構五目並べの結構連続手番とかできる感じになるので、結構五目並べってね、一手一手が重いんですけど、何度も動けるみたいなとこがあるんで、まあこれ作った人頭がいいかなと思いますよね、本当にね。一個のなんかこう作用だけで結構ゲームが楽しくなる予感がするので、ちょっとこれ楽しみですね。ロータスボードゲームさんですね。そしてどんな遊び場さんですね。ガレットデスロワイル。これ結構、騙し合いのゲームっていうことで、で、もともとこういうね、ガレット・ロワイヤルってみたいなものが、あるそうなので、そのテーマに沿って、できてるゲームかなと思います。そして、どれにしようかな。ゲームノアさんのモンスターヘックスかな。はい。こちらの方のゲームは、もうそうですよね、ゲームノアさんといえばもうね、何年もゲーム作られてますし、で、モンスター X の今回タイル配置といえばね、カブケンさんの方もインタビューで言ってましたけど、まあタイル配置といえば、ゲームノアのカブケンさんって感じですので、まあこれはもうあれですよね、なんかこう、カブケンさんのいいところというか、が全部出てるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、ルールもね、というか、ゲームを見るとシンプルな感じがしますので、何度でも遊べるものになってて、まあ、完成品も、どうやら、まあ、似合いという感じになるのかなと思いますので、はい。完成品見たいかなと思っております。で、ウィッチフラッグさんですね。そういった商店さん。これを本当に、ルールを、ルールというかね、配信で聞きまして、本当にこう、ワンアイディアだなと思うので、こういうのは全体で遊べるゲームっていうのが、結構名古屋界隈では、ボードゲーム界だったりするので、これね、ウィッチフラックスも全体ゲームで使えるんじゃないかなと思っているので、まあそういうね、イベント的なものがあれば、まあレクレーションとしてもそうですけど、まあいいのかなと思っております。そして、ミュアジョタイさんですね。残旧老母。このゲームですね、本当に出展されて、初出展、って言いました。タイガーインタビューで言ってて、でプラス、まあ、結成が何年、半年とか1年以内なので、でも本当に色合いが良くて、あのカードなんかジブリーパークにいそうなというか、ジブリーパークのなんかこう絵のような感じでですね。で、パーティーゲームみたいな感じはしますけど、結構そのカードのマップだったりとか、公開されている情報だけ見ると、結構その、コマとかも入ってるようですし、個人的にはね、このゲームちょっと気になるなと、まず思いましたね。どういう感じで、こう、1年以内のゲームで、どれくらいのものなのかって思いますし、まあ、こういうところがね、フレッシュドラゴン大賞に一番こうね、フレッシュなってことに近いのかなと思っております。そして、キンクロ、ライオンタマリさんですね。これ、コープゲームさんのゲームですけど。まあ、こういうゲームは、多分、まだ遊んではないですけど、ババ抜きとか、その、なんていうの、をしながら、いろんな、こう、なんていうの、制約を受けるというゲームなので、なんか、罰ゲームポーカーみたいな感じの感じで、まあ、こういうのは、その、もちろん、ボードゲームショップもそうですけど、まあ、ドン・キホーテとか、なんか、なんだ、そこだ、東急ハンズとかに展開したら、良さそうなというか、見栄えもいいかなと思ってますね。なんかこういうのが受ける層はあるのかなとは思います。素晴らしい研究さんの遊戯屋さんですね。これも本当にアブストラクトなんですけど、まあさっきの五目録とはまた違って、ギアがもう回る感じで、真ん中のギアを回すって言いますけど、もうこれ本当に触ってみたいし見てみたいっていうのが 分一番ですよね。で、アブストラクト、ね、あのそれこそ、昨年のイージーゲンアーゲンも、2人用ゲームでしたけど、こういうね、アブストラクトゲームが結構しっかりと最終選考に残るのも、まあ、楽打ちならではかなと思っております。そしてスタッカートですね、スタックサプライ、これ本当に触ってみたいですよね。こういう僕は、ハードスタンドとか、トレイとか使ってるんですけど、こういうのは使ったことがないので、こういうのをちょっとまたデビューしてみたいかなと思っております。そして最後に疑念撮影ですね。なんかこうパーティーゲームって結構、今回のラインナップにも、そういうことでウィッチ・ラクスもそうなんですけど、なんかこう、カウリアンっていうゲームのデザイナーさんなんですよね。だから前回のゴミ国際さんが撮った、G ギャーゲンという方のデザインとは違うんですけど、まあ、こういう発想のゲームいいんですよね、本当に。なんて言うんだろう、こう、スマホを使って、撮影をするというゲームで、で、誰がそのお題が分かってやってるか、その、ワードウルフみたいなもの感じなのかなというのの撮影版という形で、もうなんかこう楽しい感じがしますよね、ちょっとね。で、これもなんかこう複数にやるゲームだったりとか、それこそ買った後の、まあちょっと楽位置のタイミングがどうかわかんないですけど、なんかこう、あれですよね、お花見で使ったりとかもできそうですよね。なので、これもちょっとなんかいいかなと思っております。というわけで、まあ10作品ざらっと紹介できたかな。はい。まあどれが撮っても、方向性というか、ね、で前回の G ゲンアーゲンに続くフレドラー大賞の、内容が、にふさわしいものになるんじゃないかなと思っております。はい。どれがいいかな。確かにね、僕も全部紹介しましたけど、全部変えればいいんですけどね。はい。また気になるゲームもありますので、ここからまた欲しいゲームみたいなものは、絞っていこうかなと思っております。またね、フレドラーの方、残った方含めつつ、まあ、残らなかったというか、まあ、応募されない方の一般ブースもまた、収録に行こうかなと思っておりますので、またね、ご協力のよろしくお願いします。はい。というわけで、名古屋ボードゲーム楽市の、出展した生配信インタビューということで、まあ、5日目、5回にわたって行ってきました。はい。100ブースぐらい今回ありまして、まあ、そのブースの、まあ、3分の1ほどしか紹介はできていませんが、何かこう、楽市の方の出て、いただく方もそうですけど、参加される方の情報になればなと思って配信してきました。なのでまたですね、この配信、生配信もそうですけど、収録の方の編集されたもの、投げないで聞いてらっしゃる方の、も、1日目からもう聞き出していただければお得な情報がいくつもありますので、よかったらね、この番組を聞いてないという方がいらっしゃいましたら、サークル名だけでもいいですし、内容のですね、その何がもらえるかというのもありますので、またね、あと、もらえるものというか、その特典だけインタビューのまとめみたいなと思うので、ね、どっかで出そうかなと思ってますので、そちらの方もチェックしていただければなと思っております。はい。というわけでね、さっきちょっとね、ラビさんが出ましたけど、毎週のようにイベントがございまして、楽市の全集大阪ということで、本当に皆さん出展者の方がですね、これが配信されることは、今夜大阪の直前かなと、もしくは大阪が終わってるぐらいかなと思いますので、よかったらですね、体調の整えまして、またお会いできたらなと思っております。はい。というわけでですね、今回は5日目の方はこれで終わりたいと思います。はい。皆さんありがとうございました。また、お会いしましょう。それでは、お相手は太陽寺でした。それでは、グッドナイト。